高田剛と
カルロスタックンの
カバの
一つ覚え。
はい、よろしくお願いします。
はい、どうもアニマシブニカ。もう韓国で分かるよ。ねえ、もうだんだん文豪も俺のなんか順位がここになっていたよね。
あれ8じゃなかったですか。
最近また増えてきて、最近増えてきて
46歳ですよ。
最近またもういろんな興味が出てきてね、
ちょっと合わへんうちに増える、
増える増える、ちょっと早いうちにいろんなお付き合いが増えてるんでね。また言語の数も最近ね、僕ちょっと大事な皆さん余談なんですけどね、僕ダンスするでしょ、はい、ダンススクールにね、僕のダンスの師匠っていうのはアメリカ人の、まあ、ドイツ系のアメリカ人の人、背が高くかっこいいけど、うん、マイケル・スティューバーって言ったんやけど、はい、かっこいい、大阪で有名な振付師や。まあ、そいつの僕一番、男として一番弟子なんやけど、うん、そこのスクールは、ね、レッスンが全部英語やねん。
はい、
なので、うん、日本で生まれ育ったハーフの子とか子供とか、子供、キッズクラスのハーフの子供が多いんよ。
なるほど。
最近はね、ウクライナ人と、日本人のハーフの子とか。
綺麗な感じしますね。
それがまだあなた前回の話続きですが、まだ年半もいかぬ中学生ぐらいの、そんな子が一生懸命こうバレエのレッスンとか、行き来あるわけ。
そこにタクン一人混ざって。
いや、そうやね。誰かで男子が少ないから、大阪行って。もうどうするもう私って思いながら。
すごいです、ね。
一緒に手と手を取り合って、この間もやってました、私。
変なことして
る。いや、でけお母さん見てるから。お母さんいてはるから、そういう子供のレッスンって。
いてようがいてまいがしちゃダメです、ね。その年齢の人に。
だってお母さんと年変わらへんから。でも、子供さんはもうタトゥーの子供の時みたいな感じなんよ。
なるほど、なるほど。
もうびっくりする。で、そういう時でウクライナ語とか、うん、ロシア語で喋るんで、また重ねているわけよ、これ。
なんか、ダンスとかって結構基礎的なところがね、ちゃんとやっぱ、ないと無理っていう。
そう思うでしょ、うん、ご心配なく。ご心配なく。
違うんですか、
僕はダンスを、ま、もちろんディスコ時代ね、子供の、若い10代の頃ディスコおったんで、ディスコで、仕事、吉本興業ディスコで、そうそう、ディスコなんじゃない。と、ディスコなわけ。はい、ね、Do you remember? あはんとか言われちゃったんだけど、はい、そこでやってたのが10代になって、その頃踊ってたけど、はい、ちゃんとやりだしたら35、6ぐらいから。
あ、そんなに遅くから
。今の高田文豪の年上の時代から、やり始めるわけ。なんでかというと、これは僕がちょうどその頃、うつ病やったでしょ、
はいはい。
皆さんね、うつになった時にね、寛解期っていうのが来んのよ。
あ、寛解ってちょっと専門用語で、
ね。ごめん、番組で寛解。リサーチさんも分かんない、専門用
語で。うつの症状が落ち着いた。
ちょっと落ち着いた時にね。ね、うん、こういう時にね、笑いとか、体を動かすとかに、うん、にシフトちょっとでもできたら、うん、治っていくわ。
なるほど。
ちょっと大事なところで、そこ。
そこでちょっと間違えるとまた戻って、
うん、太陽に、そうそう、太陽に、もう一回浴びる、太陽の光を浴びるとか。
うん。
うん、で、その時僕はやっぱダンスやったんよ。ほんでやりだしたんよ。うん、あ、
ダンスっていうのはやっぱタックンの人生において結構重要な要素です、ね、
大きいわダンスは。実は私こう見えても子供の時はもう引っ込み思案でね、
全然見えないですけど、
見えへん、こう小学校の頃とかね、もうね、私何が嫌ってね、僕の子供の野球が全盛期やったんよ。
ああ、巨人とか強いじゃないですか。
まあ、阪神もまだ、まあ、以前ね、阪神も面白かった。いや、みんなおもろかったんや。
はい、
みんな球場行くのも お父さん、お前親父に連れて行っても
ら
って。
甲子園とか。
大阪球場。
ああ、まだあったんですね。今馬券売り場の
辺、そう今ナンバーパークスとかあるでしょ、はいはい、あそこは球場時代に親父に南海ホークスの試合の応援連れてもらったら、当時さ、ナンバー球場ってもう焼きそばとかさ、たこ焼きとかさ、もう俺の子供が好きなもう食べ物がいっぱいあって親父買ってくれって言った、うんうん、それが楽しみやったけど、実際自分がやるとなると、
なるほど、
つらかったので、あんまり外出なかったんやけど、そんな僕がさ、ダンスと出会って、はい、というか、まあ、よくあるんです、夏休みの盆踊りとか、キャンプファイヤーとかの時に、ちょっと踊ったらもう、みんな、おもろい言われて。
あ、食いつきが違うわけですね。
そうね、僕がもうね、当時、お猿のかぐやとかで自分で当て振りでやっとったんや。歌いながら。それがすごいなと。ほんでもう、初めて、生まれて初めて人気者になったのが小学2年生か3年生ぐらいかな。ほんでもう、引っ込みちゃんがちょっとずつ治っていきましたね。
じゃそれがなかったら、もう今のタックはなかった。
ない、ずっと引っ込みちゃん。もう私、お笑いとかこういうの多いんちゃう？
多いです。
ね。
うん、どっちかというとね、その、舞台降りたら静かな人も多いです、
ね。おい、そういう業界やね、お笑いってね。皆さんね、ずっとあのテンションで止まったんでしょう、うん。違いますからね。
まあ、さんまさんとか、まれにそういう人もいてますけど。
さんまさんこの番組でも話すんだ。そしたら、グリーン車に乗ってる時は、あの3時間一言も喋れなかったよ。じーっと前に目が上げて本読んだったよ。
結局、だからそこはどっかでバランスを取っとかないと。
うん。ずっとハイテンションな人ではないっていうね。ね、
まあ、ダンスといえばですね、うん、カラーとか少女時代とかが。
あ、今日も韓国でスタートしてるからね、ちょっと今日は。
そうですね。
あ、ちょわちょわ。はいはい。
あの辺ってね、すっごいなんか、下積みというか、レッスン時代がむちゃくちゃ長いじゃないですか。
すごいよ。
で、そこでもう振り、ふるいにかけられたりとかで、うんうんうん、今残ってる人ってやっぱスタイルも抜群にいいですし、
すごいよ。
ダンスも上手いっていう。
うん。あの YouTube のさ、はい、あの再生回数ってさ、今世界で一番多いのは、はい、さっき文豪がおっしゃった少女時代の再生回数が今世界で一番多いね。
そうなんですか。
うん、ちょっと前あのカンナムスタイルって
言ってた。そうですね。
ハリウすごいのよ。
時代をちょっともうずっと先取りするというか。
まあ、ね、あの実際の皆様ご存知の方多いと思いますけど、韓国っていうのはそういうアーティスト、国がもうバックアップしてるのよね。
あれは国が援助してるんですか？
国は援助はね。例えばさ、韓国行くでしょ？インチョンって、まあ、国際空港な。ソウルの行くやんか。ほんなら、こう、食堂とかあるやんか、レストランとかあるやんか、そこに全部モニターがあって、うん、ああいうさ、韓流スターの歌のその PV って、イメージビデオが流れてんねんか。はい、もうすごい、日本じゃそんな歩かいたりとかさ、関西空港に、ま、モニターがあって流れてないやろ、うん、あんだけないから言うて、クールジャパンとか言ったけど、ないやろ、向こう熱。で、俺それ見たときに、僕よくインチョン空港っていうのは、韓国で一回ソウル飛んで、大韓空港安いから、一回そこ、ソウルに行って乗り換えていろんな国に行く場合が多いねんけど、はい、インチョンは飽きへんねん。ダンス好きやし、はい、ケンタッキーであのチキン食うとってもずっとモニター見とったら、そのカラカラな、その、後ろから21って、グディスタルとほとんどやな、とか、はいはい、ずっと流れてんねんか、うん。そのビデオからレベルが全部高いねん、ダンスも歌も。うん、そりゃまあ、日本の場合は逆でしょ、AKB。
そうです。どっちかというともう、あえて素人感出したりみたいな。
そうなんです。日本は素人感で最近この何年か売ってるよね。うん、素人って微妙よ。
まあまあ正直その、なんていうんですかね。ルックスで言うと別にみんなそんなに優れてるわけでもないじゃないですか。
うんうんうんうん、しかも、そのさっき言った韓国の人みたいに、めちゃめちゃその芸術的にも、そのめちゃめちゃ努力して上手くなってるわけじゃないから、うん、息も短い。
確かに。
ねえ、これはだから日本の今の文化ってその飽きる文化で、僕今昔あの南で、まあ、日本全国でやってたんやけど、アンドルネックタルトっていう商品を私日本で持ってきてあるんだけど、はいはい、やってつくづく思ったのは、日本人がいかに飽きやすく。この商品じゃもう十何年間続いてるドングラー商品やけど、他のお菓子をさ、出てわけしていく、すっごいスピードなんよ。
ね、
でもフランスって言ったらクイニーアマンは今でも普通にクイニーアマンって売ってるし、
はい、
マカロンは昔からマカロンとしてあるし。
日本はだからまあそういう意味ではバーッと取り入れるんで、うん、その種類は増えますけどね、うん、
スピードが早すぎて、
もうナタデココとか食べてない
でもさ、フィリピン人はずっとナタデココ、前から今でもナタデココ食ってるから、
パンナコッタ、
パンナコッタ、パンコナッタもずっとパンナコッタみたいなずっと食ってるから、みんな
お笑い芸人ではいますけど、
ね、パンナコッタだからあかんやんか、だからお笑い芸人もパンナコッタなんかつけてしまうともう瞬間がなくなるわ。
もう今の平成のことが分かんない、
分からへんわな。この間見に行ったあれやんか、みそぎぎさんの公演も襟巻きとかげの話だったやんか。
あ、
面白かった。襟巻きとかげって皆さんリスナー今の若い人分からんわ、もうこれ。
分からんですよ。僕がギリギリです。
そう、襟巻きとかげがもうみんなが忘れられてた話だったやんか、あれ。
な、いろんな忘れられたもんがこう人間みたいな具現化されて登場するみたいな。う
ん、紅茶きのこちゃん超可愛かったね。
あ、確かに。
だから日本人がいかにそのブームに、うん、次から次はもう見つけ、なんていうの、次から次のブームに飛びつくからっていうのを秋元はちゃんと見とるわけ。この間僕イタリア行った時にね、イタリアのテレビってさ、エロいねんけど、
エロいです、
ね、どうエロいかっていうと、日本やったらさ、こうさ、ネルトンあるやんか、
はい、
ネルトンやねんけど、うん、イタリアネルト番組もあんねん、イタリアのネルト番組があって、それプールでやるわけよ。男女みんな水着やねん。
あ、その時点でエロいですね。
しかもさ、もう若い子が出てくる、若い子向けの番組やから、それもうスタイルっていうかもうエロエロなんやけど、やっぱそう振られたりとか、お願いしますとか言ってさ、断ったりとかするんだけど、ああいうの見てるとさ、あ、これもまた日本でも出る流行るなとか結構海外多いんで、
うん
うん、
確かにちょっと水着でやるだけで全然変わります
ね。面白いやろ、うん、でそういうのがあるんで、彼のスタッフに興味がある方、また海外に一緒にいただいて、逆輸入を。
逆輸入ね。
うん。ただね、その時に僕いつも思うのは、
はい、
日本のそういう、なんの、アマチュアチックに、今お笑いもそうやんか。ね、うん。いろんなこう、なんていうの、コンテストみたいなやつが多くて、勝ち抜きとかやんねんけど、みんな素人が出てくるやんか。
まあまあ多いですね。
しかもみんな喋りやろ、
うん、
ほらほらほらほらほらほらほらほら、ダメよ皆さん、まずは腕を磨きましょうってことやね。ねえ、だって韓国のアーティストレベル高いもん。ああ、それは歌だけで限らへんよ。なんとステージもそうよ。うん、日本のこの間の、いかに、なんていうの、いい劇団とか言ってもさ、
うん、
この間もそうやったけど、踊ることを喋ることは別やったやんか。
ああ、分けられてましたね。
韓国の場合は踊るって喋るんよ。
日本も昔は結構そこはね一人でできてたと思うんですけど、
うんうん、
だんだんこう分業化というかね、うん、分かれていってますよね、
うんうんうん、そこね、だからもう一回僕はねそこを戻したいと思ってて、うん、僕なんかまだまだ全然素人なんやけど、このカバーをやらせていただいてるのも自分の腕を少しでも磨けたらいいなと。
なるほど。
努力精進ね、40過ぎてももうアラフィフティでも、リスナーの皆様お待ちしておりますんで、アラフィフティでもね、まだまだ努力精進を忘れないという。
死ぬまで精進という。
もうだからそれが日本の昔の良さやと思うねんな。
うん、
今文豪が言ったみたいにね、それをちょっと忘れて、いかに新しいものをどんどん飛びつくかっていう、この、なんていうの、使い捨てカルチャー。ね
え。なんかね、不和雷道というかね、競馬の話って
あ。競馬の話、オッケーオッケーオッケー。
競馬ばっかり言ってますけど。
うんうん、競馬好きやもんな。うまい。そう、おかげでね、リザルさんね、この僕の顔ばっかり出てますけどね、ブログとかもね、一回文豪も出したいでしょ。ほんま、顔が今、オグリキャップみたいな顔になってる。オグリキャップみたいな顔になってる。ほんと。
うまつらですから、ね。その競馬のね、
うん、
G1 のファンファーレっていうのがあるんですよ。
あんな。あ、そうそうそう。
あの、タラララッタラ
と、うんうん、
で、あれ確かね、杉山浩一さんとか誰か作曲され
てる。
その時にみんなこう手拍子をしてしまう。
なるほど。
ほんで、これはやっぱ海外やったらありえなくて、
うん、
あの馬が驚
く。馬がビビするからびっくりするはずだもんな。
そこをみんな、海外の人はわきまえてるんで、うん、そんなことしないんですけど、うん、日本はなんか、一人がそれやりだしたら、あ、なんか楽しいってなって、もう馬のこと考えてないです
よ。なるほど。なるほど。
そういうね、もう、なんていうんですかね、流れに乗ってしまったら、ちょっと思考が働かないみたいな、うん、そういうのは。非常にありますよね。
そうよ。大東亜戦争やった理由もそこやもん。
そうですよね。
もうみんな乗っかっちゃったやもん、みんな。
野球やっててもストライクって言ったらあかんみたいな、なんかその
適正語。いいよ言うのはストライクさん、そういうの、なんて黙ってんかな。
なんかありましたよね。
うちの親父はその頃ね、中学生で、バスケットボール部やねんけど、当時バスケットボールって言ったらあかんかったね。老朽って言ったらしいわ。
どんな字です
か？老朽はカゴ玉。
カゴ玉。
バスケットボールは。
なんかダサいですね。
カゴ玉。まあ、親父は老朽部やってて、俺さ、親父は、老朽部やってて、老朽部って言ったわけ。何すんだってた。
明日のように出たらボクシング、剣道。
剣道、そうそう。あとビリヤード、同級と言った人かな。
同級。
同級つく玉。あ、そんな時代
です。サッカーは蹴る玉っていうのは分かるんですけど。
日本人才能あるよね、そういう意味ではね。そういう意味ではさ、日本人ってやっぱ貢献って大きくって、明治の初めにさ、
はい、
西洋がするやんか、
はいはい。
で、中国行ったら、僕もまあ中国語喋るからそうやねんけど、全部さ、そういう科学の言葉とかはさ、日本のこと一緒やねん。つまり日本が明治時代に翻訳した言葉をみんな使うから、
はい、
アジア人たちがみんな。はい、日本はその頃貢献してるんやけど、その頃だからその専門カルチャーはきっちりやってるやんか。
な、
西洋のやつを取り入れてな、人体のなんとかとかさ、
うん、
な、科学でも一生懸命な水素とかさ、そう、日本に直しておけんからな。まず直したんやけど、今はアマチュアなんでも次から次へから次から次へとこう。
やっぱりそのプロの人と接すると嬉しいですもんね。
そうやね。
プロ意識あるなっていう。
腕があるな、この人ってあるやんか。ね。
例えばそのコンビニとかでもそうじゃないですか。うん、いい接客、プロの接客してもらった
ら、
あ、また行こうかみたいにな
ります、ね。その通り、その通り。いやね、たかがコンビニでも違うよ、全然。
プロがいっぱい溢れてくると、それだけこう生活も楽しくなってくる。
楽しくなる。だからプロ、だから日本人、アマチュア、今、そうアマチュア感じだけど、うん、もちろんこの番組も皆さんやっていただきたい、こういうね、ラジオも皆さんもやっていただきたいけど、うん、アマチュアやねんけど、プロを意識したアマチュアやれば、もっといいんじゃないかなという感じがするけどね。
志は高く。
そうなんよ。だって少女時代、レベル高いよ。皆さん、もしよかったら少女時代と日本ね、まあ、韓国のやつ嫌いとか言わずに少女時代と AKB 一回見比べてみていただいて。
一回ね、なんか少女時代がからか忘れましたけど、うん、そこにAKB の女の子が一人入って、写真撮影みたいなのがあったんです
よ。ああ、そう面白いやん。
ほん AKB って結構、言ったら小柄とか小さいじゃないですか。
うんうん、
ほんでカラーとかスタイル抜群。
びっくりするな。
ほんでなんかその写真がネットに出回って、うん、これは公開処刑だって書かれて。
あ、誰が紹介公開してるんだ、その女の子。
ともちんとか言われ
て。あ、ともちんレベル高いやんか。
まあ、可愛いですけど。
うん、正規タイムしてるからよ。
まあ、それは、ま
あ、それは、あの子スイタの子やから、あの子好きや
ねん。スイタなんですよ。
うんうんうん。
やっぱね、明らかに身を取りするというか、そのスタイルとかね。
うん、
まあ、芸とかはわかんないですけど、
うんうん、こう、
一枚の写真と見た場合に、うん、明らかにその、ね、韓国のアーティストの方が、もう、なんて、オーラがあるんです
よ、ね。そうだね。だってさ、僕が大好きな少女時代の、はい、キム・テヨンって女子がいるんだけど、皆さんご存知かな、
はい、
キム・テヨンご存知ないかもしれないんですけどね。で、彼女さ、その、もう、15ぐらいからさ、その、アイドルとしてこう育てられていくんやけど、うん、その、あまりにもそのさ、レッスンとかきつくてさ、その合宿所から逃げ出すわけないよ。テヨンちゃんは。で、16かなの時に逃げ出した彼女やからこそ、少女やの彼女はリーダーなんよ。
ああ、ドラマがあります、
ね。そうなんよ。でかい、ひるがえって AKB のさ、センター選挙とかさ、甘いやろ。
まあ、あれはあれで、きついとか、きついとこある
それは女の戦いやんか。
また違います、
ね。テヨンちゃんはレッスンが、だから、宝塚と一緒なんよ。
へー。
あ、日本でもそういう宝塚あるよな、そういうパワー。やっぱりあるよな。
宝塚やっぱでもずっとその伝統守って
レベル高いやな。
プロですもんね。
あ、僕のダンススクールに来てる、あの、エリーズっていう、あの、フランス人の美人のお姉さんがおるんだけど、はい、彼女はその宝塚好きでわざわざ日本に来たからね。
へ
ぇ、
そうなんですか。
だからやっぱり昔日本がすごかったっていうことやね、そういう意味で。宝塚その伝統守ってるから、わざわざ大阪に来てくれたよ、フランス人。
あの、誰でしたっけ、タックンと親交のあるね、話し家さんも、イギリスかどっかから
来られて。ダイアンさんね。
ダイアン吉日さん。
ダイアン吉日さん。いや、面白い人やな、あの人。実際皆さんご存知かな、あの、金髪の、あの、ご喋るね、谷町に住んで、谷町九丁目に住んである
。よう喋る人。
よう喋って、よう喋る人が。
それもやっぱ落語っていうプロの文化があるからこそ、そこに惹かれて海外からやってくる
わけ、うん、そらそうや。さっきの前回の浮世絵の話もさ、日本の海外、海外のレベルも高いわけでしょ、日本の芸術のレベルも高い。ただその今最近のそのアマチュア文化は気をつけた方がいいわ、これ。
そうですね、
ああ。そこにうっかり乗っかっちゃうと我々も使い捨てになっちゃいますんで。
言ったら Facebook とか Twitter とか、
うん、
SNS が、ブログもそうですね、
うん。
ああいうのがバーッと広まったっていうのは、うん、アマチュアの人が発表できるっていうのはすごい大きかったと思
う。そうです、そうです、そうです。
ただそれで自己満足で止まってしまうっていうのはちょっとやっぱ寂しいんで。
そうね。
さらに上を目指して。
そう、厳しいけどね、上を目指すのは。でもまあ、みんなでこう、あの、こうね、あの、力をこう出し合ってこうさ、励まし合いながら、ね、プロを目指したら。ね、
僕らもその喋りはまだまだ拙いですけども
、そうなんです、
もっとこう上を目指して、
もっと上を目指して頑張ります。あの、なんていうの、徳川無制みたいな、徳川無制って言うの、これでこれでガッキー色で
それは
そう、みんな徳川無制を知らんの、俺単に徳川無制って言ったらみんな笑顔ごっと張って
ん
けど、
なんか話の流れじゃないと思うんですけどなんか完全に下の方の発言を
そうなんです、ちゃんとその喋りを良くしたいから徳川無制って言うたのにつもりやって
んけど、あ、そうなん
です、うん、まあ、知ら、徳川無制ってご存知、
あ、
やっぱ知らんねえ、ほら始まったね、やっぱね、やっぱりギャップで、ね、世代間のギャップが、そう、この人はもう活弁士っていうの、活弁士、
あ、活弁、映画のなんか、
そうそこから、ね、あのラジオをやっていって、日本戦後にさ、ラジオで一時代続く気づく人やねんけど、ゲー声よ、徳川無声というだけで、
タックも無声ファンをめ
まだ無声中みたいな、
今回はこの辺りで終わりたいと思います。
いえいえ、どうぞ、待ってね、はい、イエーイ。